恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。変なことを最初に聞くようですが、皆さん今朝この礼拝に出席されて居心地いいでしょうか。椅子の居心地やらですね、またこの室温とかいろんなことあると思うんですけども、もっと居心地いい悪いっていうのは心の状態で決まるんですよね。例えば食堂とかレストランに行っても、居心地のいいレストランと、もう本当にですね、入った途端にもう逃げ出したくなるようなレストランというのもありますけど、また家庭でもそうですね、居心地のいい家庭と悪い家庭、教会だってそうなんですね。いろんな教会を私訪ねさせていただいて、この教会ずっといたいなっていう教会もあります。本当にそこにいるだけでホッとするっていう教会、これある教会はそこを出るとホッとするっていうですね。そういう教会もあるんですね。実は先週の日曜日は埼玉県の命の木教会っていうですね、同盟教団の教会でご奉仕をさせていただきました。そこに行くまで招かれておいて、こんなこと言うのおかしいんですけども、なんで行くのかな、マハ先生の最後の日本でのメッセージを聞きたいなっていう、そんな気持ちで、なんとなくあんまりこう心が動かなかったんですね。というのは、私をお招きくださった牧師、だいぶ去年の早い時点で決まってた伝道会でしたので、ところがその先生がこの春転勤でですね、他のところに行かれたんですね。そしてその後に新しい若い牧師が来られて、こういろんなこうやりとりの中で、あんまり行きたくないなっていうような雰囲気だったんですね。ですけど、でも神様が導いてくださったところですから、牧師がそんなこと言っちゃうととんでもありませんので、喜んで行ったわけです。ですけど行きまして、このために私は来たんだなとですね、わかるような出会いがあったんですね。いろんな珍しい嬉しい出会いがあったんですけど、特に3回の集会があったんですけど、最初の集会から一番前の席に一人の男の子が運ばれてきたんです。祈祷会にいらっしゃった方にはお話ししたんですけど、お父さんにおんぶされてですね、一人の少年がドカッとですね、荷物のように一番前の席に置かれるんです。よく見るとですね、両足がないんですね。そしてもう髪の毛が全くないんです。全身がもう本当に白くなっていてですね。ですけど、本当に輝いた顔で目をキラキラさせながら、一生懸命私を見て話を聞いてくださるんですね。後でその少年がどういう少年なのか聞いてですね、本当に驚いたんです。骨髄腫っていうですね、本当に恐ろしい、癌にかかっていて。そしてもう残り少ない日数なんですね。本人もそのことをよくわかっていて、僕はあと何日生きられるのといつも親に聞きながら毎日毎日を過ごしている少年なんですね。ですけど、そういう中で信仰が本当に輝いて、もうそんな普通だったらとてもじゃない、もうなんて言いますかね、外に出るなんてとてもできないような、そういう体なんですけども、輝いて輝いて、ですからあんまり輝いてるもんですから、病院でももうこの子は病院に置いておくのはもったいない、もう好きなようにさせよう。残っている日にち、この少年の陽一くんって言うんですけど、陽一くんの好きなようにさせようって言うんで、もう残り少ない日々なんですけども、子供の言う通りですね、教会の伝道会に行くって言ったらですね、出てきてるんですね。そしてその姿、死を間近にして輝いているその少年を見て、大勢のですね、お母さん方、主婦の方々がその伝道会に来てるんです。招きを受けてというよりも、その少年を見て何かがあるということを見てですね、来てるんですね。この少年は、もう本当に残り少ないんですけど、今、神様に一生懸命祈っている祈りは、今年の松原湖バイブルキャンプに神様出席させてくださいと祈ってるんですね。そしてもう申し込みをしたそうです。松原湖バイブルキャンプに私は行くんだ。そして友達を引っ張って行くんだ。そしてそこで最後の私はイエス様の証をするんだと。ですね。そういう祈りを込めて、松原湖に今年行くそうです。それまで、本当に命があるようにと、教会の人たちも祈っているんですね。 そういうですね、この少年の姿を見ながら、一回一回神様の前に出るっていうことをですね、本当に大切に大切にしている。今日が最後かもしれないっていう、そういう思いで、教会に来ている、またキャンプに参加する、そういう、少年を見て、ああ、本当に私自身がこの少年から教えられ、励まされるために来たんだなぁとですね、陽一くんに会えたことをとっても大きな喜びとしました。さあ、私たちも、いきますか。そんな思いで、一回一回礼拝に、教会に来たいものです。そして、こここそ私の本当に一番ホッとする場所です。というような場所に、またみんなでしていきたいと思うんですね。そこにいるとホッとする教会か、そこから出るとホッとする教会か、ですね。ぜひ、そんなですね、いるだけでホッとする教会にみんなでさせていただきましょう。しかし、教会がどういう教会かっていうこと、もちろんその教会自体にもいろんな取り組むべき課題があるでしょう。しかし、多くの場合はですね、教会の問題というよりも、自分自身の心の在り方によるんですね。自分で自分を居心地悪くしてしまうっていうことがあるんですね。さあ、ユダの場合もそうでした。イスカリオテのユダ。彼は、イエス様からせっかく選ばれて、そして12人のお弟子さんの一人に加えられていながら、いつの頃からか、その12人の中にいるっていうことが居心地悪くなってきたんです。なぜ居心地悪くなったんですか？他の11人がユダに対して何かしたんですか？イエス様がユダに何かをしたんですか？いいえ。ユダが自分で自分を居心地悪くしていったんですね。すなわち、お金を預かっていたそれを、少しずつですね、自分のものに着服していくことによって、盗みを重ねることによって、どうもそこで居心地悪くなりました。そして決定的に居心地が悪くなったのが、前回見たところ。なち、マリアがナルドの香油を惜しげもなく全部ですね、石膏の壺を砕いて注ぎ出して、イエス様に注いだことによって、ユダはなんてもったいないことをするんだと、その女を激しく責めた。その時、イエス様から、逆に、ユダは、なぜこの女を困らせるのかと言って、責められた。まさにその時、ユダの心がそのまんま、ナルドの香油は注がれるだけでなくて、ユダの心がどうであるかが、もうそこで、暴露されたんですね。みんなの前に知れてしまったわけです。ユダは、居心地は悪くなりました。私たちがその場に居心地が悪くなるのに不安定な、そして危険な時です。神様の家に来ることが、礼拝で主を見上げることが、どうも居心地が悪いっていうになると危ないんですね。私たちの健康のバロメーター、魂の健康のバロメーターかもしれません。御言葉を読んでも、祈っていても、賛美していても、どうもですね、しっくりこない。礼拝に座っていても、なんとも、居心地が悪い。そんな時、私たちは気をつけねばなりません。ユダがそうでした。前回のところですが、10節。マルコ14章の10節。ところでイスカリオテユダは12弟子の一人であるが、イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。彼らはこれを聞いて喜んで金をやろうと約束した。そこでユダはどうしたらうまい具合にイエスを引き渡せるかと狙っていた。ユダにとっては、イエス様、また他の弟子たちと一緒にいるよりは、イエス様の敵たちと共にいる方が居心地が良くなってきたのです。イエスを売ろうとして祭司長たちのところへ出向いていった。イエス様の交わりから離れて、イエス様を殺そうとする人たちのところへ出向いていったんです。そうするとそこでどういう待遇を受けましたか？お前はあのイエスの仲間ではないかと白い目で見られましたか？11節、彼らはこれを聞いて喜んで、ユダの出現を、登場を、この人々は喜んで歓迎してくれたわけです。一方では責められ、一方では喜ばれる。ユダにとっては この喜んでくれる人の方が居心地がいいわけです。ついには、そこに留まってしまう。ついには、彼らと完全に手を結んでしまう。そういうですね、ユダになってしまいました。聖書の中には、もう一人居心地が悪かっただろうなと思う人がいます。ユダと同じようにイエス様を裏切った人。ペテロです。ペテロも、私は決してあなたを裏切りませんよ。つまずいたりしませんよ。あなたを知らないなんて言いませんとですね、言い切って、他の弟子たちがみんなつまずいても、他の弟子たちはつまずくでしょう、弱いから。でも、私だけはとですね、みんなの前で啖呵を切ったペテロは、その下の根も乾かないうちにイエス様を3回知らない。最後は呪ってしまうんです。そんなペテロでしたから、その後で他の弟子たちと一緒にいるのは、本当に居心地悪かったと思いますよ。そう思いませんか？だけどペテロは、居心地の悪い他の仲間とそのまま留まるんです。確かに、背中をすぼめながら隅の方で、いつもだったらですね、出しゃばって、いつもだったらリーダー顔をしていたペテロが隅の方で小さく丸くなってですね、いたかもしれない。でも、彼らと一緒にいたんですね。居心地が悪いとき、しかし、そこに留まっているっていうことの大切さを見ます。そしてそこで、実はそこでこそ、主の取り扱いを受け、主によって変えられていくんですね。居心地が悪いって言って、そこを飛び出して、ついには、あざける者の仲間に加わってしまう、ユダ。そして、そこに留まって変えられたペテロ。今日私たちはそのユダにもう少し焦点を当てて考えてみましょう。いよいよ杉越の祭りの日が来ます。12節。種なしパンの祝いの第一日、すなわち杉越の子羊をほふる日に、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事をなさるのに、私たちはどこへ行って用意をしましょうか。ユダ人にとって最大の年中行事、お祭り。杉越の祭りというですね、昔々イスラエルの民がエジプトから脱出するときの驚くべき奇跡を記念して神様のあの時の御業を忘れないようにと守ったお祭りです。その時には杉越の食事っていう食事を取るのです。特に三つのものをそこで食べます。一つは子羊です。神様が罪を裁き罰するために使いを送ったとき、子羊を殺してその血を取って、鴨居と柱に塗った家は通り過ぎたっていうですね、その出来事を記念して、一軒一軒子羊を殺して、その血を神様に捧げて、そしてその肉をですね、各家庭で食べるのです。私の罪が見過ごされるために、過ぎ越されるために、死んでくださる子羊。イエス様を指さしていたわけです。イエス様ご自身を指さす行事だったわけですが、子羊を食べる。二番目に種なしパンを食べる。エジプト脱出は急いで行われましたので、種入れぬイースト菌を入れないパンを焼いたわけです。そしてそれを食べた。本当にあの時どれだけ急いでエジプトを出たかを思い出し、また、イスラエルの民にとって、このイースト菌、種っていうのはですね、不純物の代名詞のようなものでした。腐敗を意味したわけです。ですから、すべての不純物、腐敗をですね、取り去って生きるっていうことをそれが表したわけです。そしてもう一つは、苦いナッパ、苦菜、レタスのようなですね、チシャのような、そういったですね、野菜を食べたわけです。そしてそれは、エジプトで本当に苦い、苦しい経験をしたことを忘れないように、この大切な杉越の食事をする場所が、イエス様一行には必要でした。一体どこで、その書くことのできない食事を取りましょうかと言いましたら、イエス様は、13節。そこでイエスは弟子のうち2人を送って、こう言われた。都に入りなさい。そうすれば水瓶を運んでいる男に会うから、その人について行きなさい。そしてその人が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の客間はどこかと先生が言っておられると言いなさい。するとその主人が自分で席が整って用意のできた2階の広間を見せてくれます。 そこで私たちのために用意をしなさい。弟子たちが出かけて行って都に入ると、まさしくイエスの言われた通りであった。イエス様も不思議なことをおっしゃったんです。どこでその食事を取りますかと言ったら、不思議な雲をつかむような話です。都に入りなさい。そしたら、水瓶を運んでいる男に会うから。今日のこのイエス様のおかしな弟子たちに対する指示は、どっかで聞いたことありますね。よく似たことが、ほんの最近あったわけです。なあち、イエス様一行がエルサレムに入場するとき、弟子たちに、ベテパゲとベタニアの間にある村に使いをやって、そこに誰も乗ったことのない転ばがつないであるのを見るから、それを解いて連れてきなさい。そしてあなたが転ばを解いて持ってこようとしたら、その主人が一体何をするんです私の転ばにって言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。そしたら、それを貸してくれます。あの出来事と非常に似ています。まさに、イエス様がおっしゃった通りのことがですね、そこにあったのです。水瓶を運ぶ男。実は、ここでは水瓶を運ぶのは女の仕事なわけです。それをですね、男が運んでいるからですね、目立つわけです。誰でもが水瓶を運んでるんだったら、弟子たちはですね、エルサレムに入っていくとですね、もうあっちにもこっちにも水瓶を運ぶ男がいますから、誰の後についていっていいかわからなくなるでしょう。でも、珍しい光景なわけです。男が水瓶を運んでるっていう奇妙な人がそこにいるから、ついていきなさい。そしてその男が入っていく家に入って、その主人に、弟子たちと一緒に食事の、水越しの食事をする私の客間はどこかと先生が言っておられる。そうすると、ちゃんと準備された部屋に、実に案内されたわけです。そこにも、イエス様がすべてを見ておられる。先の先まで主が見ておられることがよくわかるし、そして、すべてを準備しておられる。すべてのことに備えをしてくださるイエス様をそこに見ることができます。私たちは、クリスチャンでも時々ですね、ふっと、縁でっていう、縁っていう言葉を使います。あ、ご縁ですね、とかですね。縁があってなんて言葉を使いますけど、これは仏教の表現ですね。もちろんキリスト教の言葉にも、日本語に翻訳するときに仏教用語いろいろ入ってるんで、そういった言葉、ふっと出てくるんですけども、クリスチャンは普通使う場合には、縁っていう言葉を使わないで、摂理で、っていう言葉を使うんですね。摂理。この摂理、神様の摂理によって、こうなったんだ。私たちはご縁があったから会うことができたじゃなくて、神様の摂理で互いに会うことができて、今日ここにいるわけですけど、この摂理っていう言葉は、実はそのもともとは、前もって見るっていう言葉から作られた言葉なわけですね。まあ日本語の言葉よりも英語の場合です。前もって見る。なち神様っていう方は、前もって、私たちは前もって見ることはできませんけど、今週何が起こるか、私たちを知ることができませんけど、神様は前もって全てのことを見ておられて、そして前もって準備しておられるお方。私たちはこれを知るとすごくほっとしますね。例えば、この弟子たち、都に入りなさい。言われたこの弟子たち、もし私だったら、イエス様、そんな不確かな雲をつかむような話、やめてください。不安ですよ。もし見つからなかったらどうするんですか。水瓶を運んでいる男ってそれ一体誰なんですか。もしくは3人か4人もいたらどうするんですか。なんていう人なのか名前を教えてくださいよ。そして入っていくその家は、住所はどこなんですか。その主人の名前は何なんですか。そして確かに、その2階の部屋が、水越しの食事のために用意されているっていう、何か、先払いでもお金してるんだったら領収書か何か見せてくださいよ。何か確かなことをくださいよとですね、私たちは言いたくなります。私たちは何か先の先まで確かめないとなかなかですね、安心できない。でもイエス様はあんまり私たちに先の先まで教えないんですね。ただ、私についてきなさい。今週も、ただ、私にしっかりとついてきなさい。私たちがついてただ行くとき、そこに主の備えがあることをその時見るんですね。そしてその時、ああ、主の山に備えあり、すなわち主は前もって見て知って準備していてくれたんだなっていうことを 後でわかるんですね。弟子たちが出かけて行って宮に入るとまさしくイエスの言われた通りであった。それで彼らはそこで水越しの食事の用意をした。さて、食事の席に着きました。17節。夕方になってイエスは12弟子と一緒にそこに来られた。そして皆が席について食事をしているときイエスは言われた。誠にあなた方に告げます。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。実は17節、18節の間にマルコはさらっと書くんですけども、実は大切な出来事が起こっているんですね。ヨハネによる福音書の13章のところに出てくる出来事が実はこの17と18の間に起こっているんです。すなわち、イエス様がしもべのような姿をとって、腰にですね、このタオルをかけて、たらいに水を汲んできて、弟子たち一人一人の足元に行って、その足をですね、汚い臭い足をですね、洗い始める。順々に足を洗って、驚いている弟子たちの足を洗って、その後で、本当にですね、私があなた方の足を洗ったからにも、あなた方も互いに使い合うようにっていうですね、へりくだり謙遜の教えをされるのです。そういう不思議なイエス様の足洗い、洗足の出来事の後で、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切りますっていう爆弾宣言がなされるのです。皆さん、一緒に食事中にこんなことを言われた弟子たちの驚きはどうでしょう。例えば、礼拝の途中で、この中の一人が、本当ですね、もし言われたら、ペカッとしません？この時の弟子たちのうろたえぶりがわかるような気がします。ちょうどその時の光景をですね、私たちは、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、4つの福音書をですね、こう、突き合わせるとですね、非常によく分かってくるんです。ちょっとですね、その時の様子をですね、4つの福音書全部をこう、突き合わせながら再現してみましょう。第1番目に、全員が食事をしていますと、イエス様が突然、あなた方のうちの一人が、私を裏切りますと宣言をします。そして第2番目に、互いに人々はギョッとしながら、まさか私のことではないでしょうね。まさか私ではないでしょうにと、互いに自分ではないでしょうと不安げに言い合うのです。一体誰のことをイエス様が言っているのかわからないので、弟子たちのうちの指導格のペテロが、ペテロはイエス様のところから少し離れたところに座っていましたので、イエス様のすぐ右側でイエス様にですね、こう、もたれかかるように座っているヨハネに向かって、ペテロは合図しながら、ヨハネ、一体、主は誰のことを今言ってるのか、お前はすぐ隣にいるんだから聞き出しなさいとですね、合図して、ヨハネに頼みます。一体誰があなたを裏切ろうとしてるんですか？それは聞きにくい質問ですけど、ヨハネはイエス様の胸にこう寄りかかりながら、そっとですね、耳に問いかけるのです。主よ、あなたは一体誰のことを言ってるんですか？そうするとイエス様は答えて、私がパン切れを浸して与えるものがそれです。種入れぬパン、もうカチカチの乾パンみたいな、おせんべいみたいなですね、パンです。今でも、イスラエルの人たちはですね、スープのような、またジャムのような、いろんなですね、このスープ的なものをですね、準備して、いろんな味のものをですね、こう、つけながら食べるんですけど、当時からそれは続いているわけです。イエス様の前にあったですね、お皿にですね、スープにですね、それを浸して、どうやらユダは、イエス様の左側に座っていたようです。右側には、ヨハネが。左側にはユダが座っているようです。浸して、ユダにそれを渡したのです。私がパン切れを浸して与えるものですと言った上で、ユダに与えましたので、ユダは真っ青になって、まあ聖書にはそう書いてませんけど、もう本当にわなわなとしながら、どもりながら、そして、マタイの福音書によれば、ユダはこう言います。先生、まさか私のことではないでしょう、って言うと、イエス様は、いや、 あなただ。そしてヨハネの福音書によると、その後で、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。そこでユダはふっと立ち上がって、外に出ていくのです。時は夜であったとですね、暗闇の中に出ていくユダの姿が非常に印象深く描かれます。そこまで来ればもう他の弟子たちみんなに一体誰がイエス様を裏切ろうとしているのか分かったようなはずなんですけども、でも実はまだ分からないんです。他の弟子たちは、あれ？ユダが出て行ったけども何しに行ったのかな？あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。あ、ユダはお金を預かっているから、きっと過ぎ越しの食事の用意のために、さらに買い足しをするようにっていうんで、買い物に行ったんでしょう、とか。あ、この前言ってたような、貧しい人に施しをする、そのことのために行ったのじゃないかな。未だに他の弟子たちには、まさかユダが裏切るとは分かっていない。さあ、でも、ユダは、ついに裏切りのために暗闇の中にですね、暗闇の主権者の手先となって出て行ったのです。ユダ、この男は十二弟子の中でも特別に才能豊かでした。賜物のある人でした。ユダが生まれた時、その両親はユダに対して本当に大きな期待をかけ、また両親はユダが与えられたこと、この赤ん坊が男の子が与えられたことで、心から神様を褒めたたえて、名前にユダとつけたんです。由緒ある名前です。そしてその意味は、賛美っていう名前です。意味です。神様への賛美の、ね、を込めて、この子供を神様から受け取ったんです。賛美君。いい名前ですね。今度どなたか、ね、男の子生まれても、女の子でもいいかもしれません。賛美。ですね。賛美っていう名前の与えられたユダ。しかし、彼は、その名前とは裏腹に、呪いとなってしまいました。21節。確かに人の子は自分について書いてある通りに去っていきます。しかし人の子を裏切るような人間は呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かったのです。イエス様の口から出た言葉で、一番恐ろしい言葉はこれではないかと言われる、恐ろしい言葉です。呪われます。そういう人は生まれなかった方が良かった。それほどまでに言われてしまうような状態にユダはなってしまったっていうんです。生まれなかった方が良かった。しかし、イエス様はですね、ユダがそのような状態になってしまうまで、なんとかユダを立ち直らせよう。なんとかユダをその恐ろしい裏切りの罪から引き戻させようとですね、試みているんですね。イエス様はこのユダに対しても愛の限りを尽くしているんです。確かに、この、後で、このパンを食べなさい、この杯から飲みなさいと言って、聖餐の儀式を弟子たちに最初に与えたんですけども、そこからはユダは除外されています。教会はなぜこの聖餐式を大切にするんでしょうか。そしてある場合には聖餐停止っていうことでですね、聖餐に預かることができないような処分が教会にはあるんですね。それは本当にですね、このユダがこの聖餐には預かれなかった、このものはですね、その中から除外されたっていうことから来ているんですね。実はしかしそこまで行く前に何とかしてユダを立ち直らせようとするイエス様は、まず、ユダの足も洗ったんですね。今、イエス様を裏切ろうとしているその足、いや、すでに裏切っているその足を取って、なあち、祭司長たちのところへ出向いたユダの足を取って、イエス様はその足を洗いながら、ユダよ、あなたはこの足で私を裏切っているね。でも、私は今でもあなたの足を洗うんだよ。今でもあなたを愛して、私はあなたを、あなたに仕えているんだよ。ぜひ分かってほしいとですね、その愛の技で、無言のうちに訴えます。また、イエス様は決して、名指しで、ユダが私を裏切ろうとしているとは言わないんです。ずーっと名前を隠すんですね。 他の弟子たちは、一体誰のことなのか、はっきり言ってください。そうでないと私たち心配でどうしようもないから、あの人ではないか、この人ではないかと、いらん詮索をするから、名前をはっきり出してください。でもイエス様は名前を出さない。これは本当に愛の技なんです。ある場合には、教会に本当にですね、公表できない。ただ本当にこれは隠しておかねばならない。で、ユダよ、私は今でも、あなたの側から、主よ、私でした。許してくださいと、今でも遅くはない。はっきりと名乗り出て、悔い改めるようにと、待っている愛のこれは取り扱いなんですね。もしもイエス様が、それはユダだと言ってしまうなら、ペテロはどうしたでしょう。ペテロはゲッセマネの園でもイエス様を逮捕しようとする人たちにですね、剣を持って飛びかかって、一人の者のですね、耳を切り落としたとありますから、血気盛んなイエス様を守ろうとすることのためだったら何でもするペテロですから、きっとユダだとわかるとユダを一突きでですね、殺したに違いないです。でも、イエス様は決して名前を出さない。しかし、ついに、もう引き返すことのできないところまでユダは進んでしまったのですね。さあ、イエス様から、あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切りますと言ったとき、あなた方のうちの一人と言ったとき、十二人みんなが心を騒がしたんです。まさか私のことではないでしょう。まさか。私たちの人生にはこのまさかということがしばしば起こってきます。起こってほしくないまさかがしばしば起こるんですね。私は車の運転にだけは自信があったのに、まさか私が事故を起こすなんて。この会社だけは信頼できると思ったのに、まさかこの会社がこんなことをするなんて。この人だけは信頼できると信頼しきっていたのに、正直だと思ってたのに、まさか騙されてしまうなんて。ありえないと思うことが起こる。そんな時に私たちはまさかっていう言葉を使うんです。まさかあの人が。そして今日は。まさか私が。裏切りますって言ったとき、まさか私が。不安があり、悲しがって、そう言うのです。でもこのまさか私がと言った弟子たちの心の中に、私は絶対にそんなことはしませんとは言い切れない弱さが感じられます。いえ、私ではありませんとは言い切れない何かが引っかかるものがみんなの心にあったんですね。だから不安だったんです。なんだかイエス様は私のことを当てつけて言ってるような何かそんなですね、こう思いがあったんですね。よく説教を聞いてですね、今日は牧師は私に当てつけて言ったんじゃないでしょうかなんてですね、感じる人がいるようです。牧師は決して当てつけた説教はしませんし、できません。そんなことをしてたらとんでもないことです。でも、まさに神様が私に当てつけて言っていると感じるような聞き方が、実は説教の聞き方なんですね。あ、これ私のこと言ってんじゃないよ。あ、あの人のことだ、あの人のことだって、そんな聞き方してはいけないんですね。あ、この説教は私の主人に聞かせたいなんてですね。そんなこと聞き方しないようにして、これは私に向かって言われてるんだとですね、そういうふうに聞きましょう。この中の一人がと言われたときに、もしかしたら私がその一人じゃないかという不安があったので、それを打ち消してもらいたいために、まさか私ではないでしょう。ですけど皆さん、考えてみれば、私たち一人一人の心の中にこの裏切りが秘められているんじゃないでしょうか。いや、秘められているどころか、私たちは日々心の思いと言葉と、行動によってイエス様を裏切っている、それが実は他でもない私ではないんでしょうか。イエス様の愛とイエス様の信頼とイエス様の私たちへの期待に裏切っているのは他の誰でもない私。また私たち一人一人がふとしたことから誘惑にかかり、生涯取り返しのつかないような失敗をしてしまう可能性を私たちはみんな持っている。まさかと思うような誘惑に、まさか私がと思うのに引っかかってしまう。 ですから、私たちは本当にそのことをこうしっかり知っておらなければならないんですね。ヤコブの手紙一章というところに、私たち一人一人が誘惑にかかるのは、その誘惑があまりにも巧みで、あまりにも魅力的で、あまりにも強烈だったからだけではなくって、いや、そうではなくって、実は、いくら誘惑があっても、私のうちにそれに呼びかける、私のうちに答えるものがなければ誘惑は何でもないわけです。人はそれぞれ、自分の欲によって、ですね、惹かれて、誘惑に引っかかって、そして罪を起こして、犯して、そしてそれが死に至る罪になってしまうのだ。それぞれ自分の欲によって、欲望によって惹かれていくんだとですね、ヤコブは一章13節から16節の中で、だから騙されてはいけない。この世が悪いとか、あの人が悪いじゃなくして、実は問題は自分にあるっていうことを絶対に忘れてはならない。騙されて。ならない。私たちのうちにある金銭に対する欲望や、異性に対する欲望や、また名誉心、権力欲。そうしたものがうちにあるからこそ、そしてそれが時を得て、機会を得て、サタンのつけ込む隙となって、誘惑に陥ってしまう。ですから、今朝私たち一人一人が、私は大丈夫ですと絶対に言わないように。いえ、私のうちに常に裏切りの危険が潜んでいること。巧みな誘惑があなたに襲ってくるとき、私たちはそれに本当に簡単に落ち込んでしまう可能性を持っているものであることを知りましょう。また信仰のゆえの激しい迫害がやってくるとき、私たちは本当にですね、そんな迫害に苦しみに、すぐにコロッと言ってしまって、主を知らないと言ってしまう弱さを持っているものであることを知りましょう。イエスを裏切り、不真実に生き、信仰の堕落の可能性を私は持っている。そのことを、実は私たちは忘れてはならないんです。私は大丈夫ですというとき一番危ないです。それを十分に意識しながらですね、まさか私がではなくして、私だからこそ危ないんですということをよく知りながら、そんな中で、そんな私たちに対する主の愛、主の取り扱いを本当に受けていきましょう。今日最後に、今日の聖書箇所の中にもう一つのまさかがあることに私たちの目を向けましょう。まさか私がっていうまさかの他にもう一つのまさかです。それは、一人子なる神、清い、この上もなく清い、尊いイエス様が、なんと汚れ切った、なんと死を裏切りつつある私たちを愛して、私たちのためにご自身を捧げて、十字架にかかって死んでくださるというまさかです。実は歴史上最大のまさかは、このことなんですね。最大のまさかは、神が人となってこの世界に来て、なんと、愚にもつかない私たちのために、汚れ切った私たちのために、この方が十字架にかかって、私たち一人一人の罪を背負って身代わりになって死んでくださるという、この出来事、これはまさかです。ですから、イエス様がこのことを予告したときに、ペテロは、そのイエス様の腕を引っ張ってですね、隅に引き寄せていってですね、もう怒鳴りつけるようにしてイエス様にペテロがお説教するんです。とんでもないことをあなたは言います。まさか、そんなことがあなたに起こるはずがないじゃありませんか。バカなことを言わないようにしなさい。あなたがこれからエルサレムに行って捕らえられて死ぬなんて、そんな滅相もないことを言うんではありませんとですね、ペテロはたしなめるんです。まさか。でもその時イエス様はペテロに向かって、サタン、悪魔、下がりなさい。あなたは私の邪魔をするものです。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。実に、この十字架のまさかこそ、神の驚くべき私たちへの愛と知恵の技だったわけです。今日、私たち一人一人に表されている神様のまさかの愛、それに目を開きましょう。そしてこのまさかの愛に愛されて、そのまさかの愛の中を歩いている間、 私たちは安全です。いつでも、主の前に、本当に悔い改めて、主よ、許してください。こんな私、あなたに愛されているのにまたこんな罪を犯してしまいました。どうぞ今日も許してくださいと、主に悔い改めていくとき、すなわちそのまさかの愛の中に言い続けるとき、私たちは決して、ユダにはならないでしょう。どうぞ私たちの一番居心地のいい場所は、実はこのイエス様のまさかの愛の中にいるっていうその場所です。それが鈍感になって、イエス様の十字架の恵みが、まさかの愛が当然のものになってくるとき、私たちは危ないです。まさか、こんな私がそれほど愛されてるんですか？どうか今日もそんな愛に新鮮な思いで感謝しましょう。お祈りします。まさか私ではないでしょう。天のお父様、不安げに悲しげに顔を見合わせて、そう、互いに言い合っている弟子たちの姿の中に、まさに私たち一人一人の姿を見ます。この中に一人私を裏切る者がいますと言われたときに、十二弟子実は一人一人が、主よ、それは私ですと言うはずでした。ユダどころではなくして十二人全員がその夜、イエス様を裏切ったのですから、神様、どうか私たち一人一人が、主の御前に、裏切り者であること、その弱さを持っている者であること、その可能性をいつも危険をはらんでいるものであることを深く悟らせてください。そしてだからこそ、あなたのまさかの愛が、私に何と大きな恵みであるかを悟らせてください。そしてこの一週間も、あなたのまさかの愛の中におらせてください。本当に考えることもできない、あなたの愛に、今日私たちの心を喜ばせてください。私たちはこれからまた、それぞれの家庭に、それぞれの職場に、社会に出ていきます。そこは、神様、様々な誘惑に満ちた世界です。いつでもそこに誘惑と落とし穴があることを知っております。そしてそれに、すぐに応えてしまい、すぐに引っかかってしまう、落ち込んでしまう弱さを自分のうちに感じています。だからこそ今日も、あなたの愛の中に逃げ込みます。神様、弱い私を支え、神様、守ってください。私だけは大丈夫だと言うことのできない私であることを知っていますので、どうぞ神様、しっかりとあなたの愛の中におらせ続けてください。しかしまた、あなたを裏切る、あなたにつまずくことがあるとき、すぐに立ち上がってあなたに悔い改めと、新たな信仰の祈りをすることができるように、どうぞこの一週間の歩みを一日一日助けてください。そしてすべての歩みの中に、今週も主の備えがあることを信じて、そして、ああ、確かに主の言葉通りだったと、いつもそのように主を褒めることができるように導いてください。感謝してイエス様の名前によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。